はい、どうも、さきです。今日も、僕の教材をモニターとして実践していただいて、実績が出た方と対談を取らせていただきます。で、まあ、今日の対談が、まあ、最後に、とりあえずモニターの方としては、最後になるかなと思います。で、まあ、これまでの対談聞いてくれた方もいると思うんですけど、まあ、聞いていただいた通り、様々な環境の方が実践していただいているので、自分と似た環境の人っていうのはいるかなと思います。で、今日の対談のお相手は、また、竹中さんという方で、また、今までと違う環境の方なので、ぜひ参考にしていただければなと思います。ということで、竹中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず、最初に竹中さんの自己紹介、簡単な自己紹介としまして、はい、僕がいくつか質問をさせていただきます、お住まいはどちらになりますか？
東京ですね。
はい、いいっすね、本当に羨ましいっすよ
まあそうですね、
まあ
羨ましがられる
まあでもね、その分いろんな部分でお金がかかる部分もありますからね。
まあまあまあ、
はい、まあまあ、それはちょっと置いといて、ご年齢はおいくつになりますか？
41になりますね。
はい。で、ご結婚はされてますか？
してます。
はい。お子さんは、はい、
2人です、
ね。はい。という環境でやられてるということですね。で、副業、専業はどちらになるでしょうか？
副業で。
はい、副業で。で、副業で、まあ、要は本業の会社の仕事があるということなんですけど、お休みは、はい、週何日とか決まってますか？
一応、まあ、週休2日なんですけど、まあ、そうですね。
休日出勤があるときもあるみたいな感じ。
そうですね、はいはい。
休みは基本土日みたいな感じですか？
いや、違うですね。
平日と、
だいたい火曜日、水曜日
で。火水休みで、まあ、たまにその火曜日か水曜日に仕事になるときもあると。
はい。
じゃあその仕事のときはだいたい何時に家を出て、まあ、何時に帰ってくるっていうのが多い感じですか？もちろんばらつきはあるとは思うんですけど。
そうですね。ちょっとまあ、工場勤務なんで。それで、まあ、基本はまあ、朝8時半から。5時半。
5時半。
はい。
が定時って感じですね。
ですね、まあ遅いと、まあ、10時から、まあ、そうですね、9時ぐらいと。
9時、10時になっちゃうときもあると。
はい。
まあその時の残業次第と。
そうです。
夜勤はないんでしたっけ？
まあ夜勤はたまにあるぐらいで。
ああ、基本、じゃあ、はい、まあ基本的にはなしで、昼勤のみで、だいたい8時半から。定時なら5時半だけど、本当に遅いときは、9時10時になっちゃって多少ばらつきがあるみたいな感じですね。
そうです。
まあそういった環境の中でセドリをやられてるというところで、そういった環境だとどうですか？店舗と電脳だとどれぐらいの割合でやられてますか？
一応まあ自分ちょっとあんまりパソコン得意じゃないのもあって、まあ店舗7、
まあ店舗にまあ休日だとか。
そ,
ね、その仕事が早く終わったときはちょっと帰りに寄ってっていう感じなんですかね。
そうですね、仕事帰りが一番多い。
仕事帰り、休日はあんまり動けない感じですか？その家族との時間があったりとかで。
週、まあ2日休みだったら、まあ1日ちょっとがっつり行ってみたりはしますね。
じゃあまあもし休日出勤があって1日しか休みなかったら、その時は家族との時間っていう風にしてる感じですね。なるほどなるほど。いや素晴らしいです。ちょっといやっぱ中にはまあもちろんそういう時も必要ではあるんですけど、やっぱその家族との時間ないがしろにして背取りにばっか集中しちゃって関係がギスギスしてきちゃって結局あまりパフォーマンスが上がらないみたいなこともあるんで、まあきちっとそういうところも、まあ、
そうですね。ちょっと自分特に平日休みなんであんまり家族と関わりがなくて、
ああそっかそっか、
そういう時ぐらいちょっとやっとかないと。
なるほど、はい。でまあじゃあそういう平日の帰りに仕事したりとか、まあ休みの2日間のうち1日を仕入れにして、で梱包とか発送とかも、はい、まあ平日の間にちょろちょろやってっていうイメージですね。
そうですね、はい。
でまあそういった環境の中で、そういった活動時間で、 背取りを取り組んでもらってるわけですけど、まあ、教材を実践する前の実績っていうのは、どういった状態でしたか？
はいはい、もう、まあ、平均して、まあ、月5万とか6万ぐらい
の利益
が。利益が。はい。
で、実践後にどういった形になったでしょうか？
実践後はもう今は20万ぐらいですね。
いや、はい、いいっすね。20万あれば。
いや、もう全然。
違う。
はい。
はい。で、まあ、活動、教材を実践する前も、店舗のが多かったっていう、同じような割合ですかね。
ああ、もう、そうですね。はい、
で、まあ、そういあんまり活動の環境とかも変わるわけでもなく、素直に。
はい。
20何万と。一応、教材後、実践後の、僕の報告だと一応にその時は23万になったよっていう報告だったわけですけど、まあそういった形でかなり利益も上がってっていうところで、
はい、
まあその教材を実践する前というか僕が募集する前にまあその月利5万っていう状況で、まあ、何かしらのその悩みみたいなのがあったと思うんですよね。
はい、はいはい、
でまあどういった悩みがあって、僕の教材を、ちょっと、募集かけたときに、
はい。
ぜひやらせてくださいと、挙手をしてくれた、
はいはい。
わけでしょうか。
まあ、リサイクルショップがやっぱり多かったんですけど、でも一日行っても、なんだか、まあ、やっと1、2品見つけるみたいな形で、まあそういうのがずっと続いてたんですけどね、
まあじゃあもう単純にまず仕入れができない状況だったっていうことですね。
そうですね、
でまあそういった悩みがある中で僕がまあもともとそういってリサイクルショップによく足を運んでて、でそれでも仕入れできない中で僕が中古家電の教材をモニターどなたか協力お願いしますって言ったときに、
はい、
まあやその仕入れもできなかったからやってみようと思って挙手をしてくれたということですね。
そうですね。
ただ、まあ、はい、ただその時にまあ僕のことは、
はい、
僕とは特別やり取りがもともとあったわけでもないじゃないですか。
はいはい。
そのでしかもモニターまあモニターだとは言ってもただではなかったわけじゃないですか。
はいはい。
うん。けどそこでそれでも僕の教材のモニターとして、
はい、
ぜひっていうふうに声を上げてくれたのは何か理由があったりしますか？
ああのですねちょうど、あのそのモニターを募集するもっとまあちょっと前なんですけど、その時に、まあ尾崎さんのことを知ってるっていう方と、まあ、たまたま、一緒に仕入れ行く機会があって、
はいはいはい。
たまたま、その方がもうすごく詳しくてですね、で、まあ、見ててちょっとびっくりしたんで、調べるのが上手だったりとか、で、まあ、話してたら、まあ、尾崎さんがいいっていう話を聞いて、で、その時に、まあ、たまたま、多分、ちょうどその時ぐらいに、ほんとメルマガ登録して、
はい。
運よく、尾崎さんの、このモニター募集っていうのがもう、本当に、まあ、ラッキーだった。
ああ。まあ、あれですよね、その、まあ、僕の元コンサル生の方でしたよね。
そうですね。
そうですね。で、まあ、その人からの、その、紹介っていうわけじゃないですけど、おすすめがあって。
そうです。
まあ、
そうですね、モニターやってるとか言われてなかった。
そうですね。多分その時はまだそういうこと公表してなかったんで、
はい。
あれだったんですけど。で、まあ、その、ちょっと後に、そのタイミングが偶然重なったっていうのは、
すぐ募集しました。
そうですね。まあ、まあ、あのコンサル生の方は、まあ、本当、なかなか素晴らしいですからね。
そうですね。
まあまあ、そういう経緯があって、登録教材実践していただいて、
はい、
まあ、全然仕入れができないよと、
はい、
まあ多分周りからはその東京っていいねって最初に僕も言ったと思うんですけど今、
はいはいは
い、いやお店もたくさんあって商品もある、はい、それは分かってる、はい、で周りはみんないいねお店があって商品物がたくさんあってって言われてるのに全然仕入れができなかった状況が、
はいはい、
まあ実践をしていただいて、
はい、
まあ数字が物語ってはいますけど、はい、月利が20万超えるようになったわけで、はい、まあ4倍以上になってきたわけじゃないですか、
はい、
でまあそれは要するに仕入れができないっていう悩みからは解消されたっていうことだと思うんですけど、
はい、
まあそのどういったところがそういう伸びるきっかけになったというか、僕の教材が良かったところというか、
ですね、うん、あのまあ教材の良さで言うと、うんうん、まずあのまあ自分今まであのダラダラと見てたというかなんとなく調べてたんですけど、
うんうんうんうん、
そこでまあ今回の教材っていうのはあのなんていうんですかね、まあ高確率で、
うんうん、
あの仕入れができるっていうところで、
うんうん、
まあ型番だとか、
うんうん、
まああの、自分が一番良かったなと思ってるのは、
うんうん、
まあ今まで自分安いものばっかり
出
てきて、必死で探してて、
うんうん、
でもそれだとやっぱなかなか見つからなくてですね、
うんうん、
それが今回のセミナーであの、
うんうん、
まああの、高いものというんですか、ちょっと単価の高いもの、
うんう
ん、こっちの方がまあ確率が、高いみたいなところがあって、
うん、
ちょっとそこが自分の中でもものすごく転機になってて、
うんうんうんうん、
それを意識することで、
うんうん、
もう全然変わりましたね。
なるほど、はい、まあ本当真逆ですもんね。普通に一般的に言われてる背取りと高いもの見ろなんて。
そうですね、
そう、ただ単に単価上げれば楽になるでしょっていう意味ではなくて、高いものには高い理由があるんですよっていうところからですもんね。
そうです、
ね、うん、で結局普通の一般的に言われてる背取りって安く買って高く売るだから、もういかに安いものを探すかみたいな風にみんな思ってて、
はいはい、
だからなんか変にまあワゴン品だとかセール品だとか処分品とかばっか見て、はい、まあもちろんそれはそれで大事だし全然それでも利益を出すことはできるとは思うんですけど、
はいはい、
ちょっと本質とはちょっと変わってくるよなっていうところですよね。
そうですね、まあもちろん 見るのは見るんですけどね、
うんうん、結局非効率になっててみたいな、その結局薄利た場合に自分がその泥沼にはまってくみたいな
はい、はい、
いうところもあるし、なんか、はい、数なんか例えばもし10個取れたとしても、あこれでなんか5000円かみたいな、
はい、
数千円かっていうところが、10個取れたらおもう数万いってっけどみたいな、
はい、
いう状態になりますよね。
はい、は
い、うん、いや本当 そこはかなり重要な部分だとは思うんですけど、
はい、
まあそのね竹中さんともそういう話を教材終わった後に報告を受けてで、はい、いろいろ話をしていく中で、
はい、
その一応教材としては中古家電だったわけですけど、
はいはい、
まあそのここでこの教材で学んだ視点というかその思考、
はいはい、
その高あえて高いものを見るで高いものには高い理由がある、
はい、
っていうその視点を使ってなんかどんどん幅を広げることができてるっていう話を聞いたんですけど、
まあそうですね、うん、まあ今回のセミナーはまあ中古家電なんですけど、
うんうん、
自分まあ結構まあまあ大体中古の家電って言うとリサイクルショップになると思うんですけど、
うんうんうん、
そうすると、まあ、フィギュアだとか、
うんうん、
まあ、フィギュアも今まではまあ安いものばっか探して、うんうんうん、あの価格差があるのがないかって必死で探してたんですけど、うんうん、ちょっとここでまたフィギュアに関しても見方が変わったんで、
うんうんう
ん、あのそうするとですね、あのフィギュアも結構取れるようになってきまして、
うんうんうんうん、
まあ明らかにいいですね、
うん、それが結構やっぱすごいなと、ちゃんと僕が言わなくてもそういう本質を理解してくれたなっていうふうに思う部分なんですけど、これ本当にすごい重要なとこで、さっきも言った家電も結局高いものには高い高くなる理由があって、フィギュアはフィギュアで高くなる理由があって、要するにプレミアム プレミアになる、プレミア商品になっちゃうって、まあ、需要と供給の話で、
はい、
結局供給が足りなくなった、でも需要があるよっていう、供給以上に需要があるから値段が上がるっていうのはみんな分かってるわけじゃないですか。
はいはい。
でもそもそもなんでそうなるのっていう話なんですよね。
そうですね。
そう。だから結局高くなるには高くなる理由があるわけだから、
はい、
逆に安いものはただ人気がないから安いんだったら意味がないわけで。
そうそうですね、うん、そうですね。ほんとそこを気づいて も,、うん、もう全然変わりました、ね。まあフィギュアだけじゃなくておもちゃだとかも、
うんうんうん、
そうですね。
そうっすよね。そこでかなり大きなブレイクスルーのきっかけになったなっていう。
ああ、なりました。
どこですよね。うん、
本当にもうほんとそうですね、うん、結構今まではまあ、東京にいつつ遠出したりしてたんですけど、
うんうんうんうん、
今もうほんと近所のお店何店舗か回れば、
うんうん、
お店で取れちゃうみたいな形で、
うんうん、いいっすよね。その隙間というか、本当にさっきも最初に話してくれた通り、スケジュールせどりに使えるタイム、時間としてはそんなにがっつり取れてないわけじゃないですか。
はいはい、
うん、僕みたいに独身でフリーな人間でもないわけなんで、
はい、
僕とかだともう結局せどり始めた頃とか別に独身だったわけで、はい、土日も使えるし平日も別に嫁とか家族がどうのこうの言われるわけでもなかったんで、はい、本当にフリーダムな状態ではあったんですけど、はい、結局限られた時間の中でやって、はい、本当にそのね、早く終わればまあ5時とか5時半とかに終わって店舗に着くのが6時とかになるのかな。
そうですね、う
ん、でも本当にもう7時とか7時半ぐらいにお店に到着みたいな時もあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそういう時にその残り1時間とか1時間半とか、
はい、
そういうところでパッパパッと仕入れが高確率でできるようになったってことですよね。その今は
そうそうそう、
うん、もうそれがもう明らかに楽というか。
はいはい。うん、いや、ほんとそうなんですよね。
うんうん、
なんていうか、もし時間がなくても一つのコーナーで、
うんうん、
まあなんかもう見つけれるというか、
うんうん
うん
うん、精神的にすごい楽ですよね。なんか、
はい、う
ん、はい。いや、ほんとそう。で、結局、で、それが積み重なって、
はい、
結局、月利が20万超えてきちゃうみたいな。
そう
たったそれだけで、
はい、
すごいですよね、ほんとそれって。
はい、
うん、どうですかね、その竹中さんは、
はい、
なんか他の僕の教材を手に入れる前は、
はい、
何か他の教材だったり誰かのコンサルだったり、はい、スクールみたいなのに入った経験はあるんでしたっけ。
ありますね。
ふんふん。
一応まあスクールで、
うん、何かしらのそのスクールってことはそこそこ大きい規模のでやってたセドリのスクールなんですよね。
そうです、うん、結構大人数
で
やってました。
でまあそこ、まあ、そこでセドリをそこから始めたっていう感じですかね。
そうですね。ちょっと自分何も知らない状況でまあちょっとまあ一からまあ、
うんうん、
知りたかったっていうのが、はい、
でそこで学んで、
はい、
まあ誰のスクールだったかはもちろん聞かないですけど、
あ、はいはい、
そのどんなことを教わってました？聞いていいのかな、こんなこと。
なんかね、まあとりあえず手取りの取っかかりにはまあ良かった。
まあまあまあそうですよね。はい、うん。基礎的なものが一応ありますからね。
終わってみると、
うん、
ちょっと教わることが多すぎたらっていうのは、
はいはいはいはいはい、
すごいまあノウハウ、いろんなノウハウ、
うんうんうん、
教えまあ浅く広くというか、
あ、はいはいはいはいはいはい、
そうですね。なんでちょっとどこかをちょっと極められたっていうのがもうちょっとなく
て、うんうんうん、じゃあ本当になんかまあ。まあどうしてもスクールだと不特定多数の人相手にするから、どうしてもなんか幅広く何かをやろうとしてこう具体性に欠けるというか、
まあ、そうですね。まあ、もっと集中すればあれかもしれないですけど、なかなかまあ、副業の人だとちょっと厳しいかなっ
厳
ていう
しい
ぐら
ね。
い。はい。
ちょっとボリュームも、変にボリュームもありすぎて、
そう
で、しかもこう、一貫性がないというか、あれもこれも出てきて、結局何やったらいいの？みたいな、
です
いう
ね。
状態みたいなことっすよね。
そうですね。そうですね。
まあ、結
まあ、あ
構、
る意味、次から次へと、
で、まあ結局、もしかしたらそれを完璧に網羅できたら、すごいのかもしれないけ
いや、
ど、
そうですね、
結局はそんなペースで、消化なんてできっこないよぐらいな レベルだったってことっすよね。
そうですね、ちょっと副業だとちょっと厳しいかなっていうのはあります
で、
ね。
まあ、もともと多分、ある程度のレベルに行ってる人が聞けば、多分、すんなり、すすすともしかしたら、そういう情報も入ってきたかもしれないですけど、
あ、そう
まあ、
ですね。
そうじゃない人からしたら、いや、無理ですよ、みたいな
まあそうですね。やれば、まあ、稼げるんだろうけど、ちょっと、なかなか。
まあ、しかも、結局は理解がしきれない、腑に落
そう
ときれる
で
ものじゃなくて、結局消化不良になっちゃうっていう状況だったってことですよね。
そうですね。
で、その結果が、まあ、月利5万ぐらいで、ずっと、
そうです
仕入れ
ね。
できないな、みたいな状況だったってことですよね。
そうですね。まあ変な話、なんとかスクール代は回収したか
ああ、
なっていう。
まあ、
感じなん
うん十万しますからね、スクールとかも。
そうですね。それ、
で、まあそこから、僕の教材を手に入れてもらって、ぐんと伸びたわけじゃないですか。まあそのスクール、セドリの、いわゆるそこそこ多分、まあ僕も一応、ちょっとさっきちらっと聞いたら、あそこね、みたいな言われて、一応知ってはいたんですけど、まあ、かなり大きなスクール。
そうですね。
で、まあ学んでて、で、僕の教材で、結果が大きく違ったじゃないですか。それは何が違ったんですかね。僕の
まあ。
教材は僕の教材で、確かに中古家電とは言いつつも、ボリュームはかなりあったと思うんですよ。
ただ、まあ、中古家電にまあ絞られたのと、あとですね、自分が良かったのは、まあ、セミナーやるとわかるんですけど、課題が出てくるんですよね。
毎週というか、毎セミナーごとに。
そうです。これは大変だと最初思ったんですけど、ただ、まあ、その課題に絞ってやることで、まあ、そこで、まあ、やっぱ理解するんですよね。今までまあ気づけてなかったものを、何が何でもまあ最初まあ見つけるんですけど、そうするとまあそこでいろいろ気づきが出て、ですね。で、まあそれがまあ後にどんどんつながっていく。
まあそうっすね。まあ結局、なんか課題って聞くとすごい大変そうに聞こえるかもしれないですけど、意外と無理なレベル、ちょっと頑張ればって言うとあれなんですけど、頑
そうです。
張ればやれるレベルなんですよね。
あ、そうなんですよ。どうしても無理っていうほどではないんですよね。頑張れば、ちょっと大変なぐらい。
でもそれが、回を重ねるごとに、積み上がっていくんですよね。その知識が、経験が。だからなんか、後になっていく方が楽になっていくみたいな、
もうそうです
イメー
ね。
ジっすよね。で、その頃にはなんか、いつの間にか、ある程度できてるみたいな
そうです、本当。
みたいな感じっすよね、イメージとして。一応まあ僕もそういう風になるようにイメージして作ったってのはあるっすけど、まあそうやって結構みんなも言ってくれる、竹中さんもそういう話をしてくれてたんで、いや、よかったなとは思ってるんですけど、
そうだと思います。
まあそういったところが、結局他のスクールとかはそういう、要は順序が決まってないというか、ただ一方的に与えられるばっかで、こう、実践するタイミングとかそういうのもなくてみたいな、いうとこだったってことっすよね。
そうですね。まあ、悪くはないと思うんです
まあそれが結構、僕も大事だと思うんですよ。やっぱり一方的に受けるだけだと、やっぱ嫌にもなるし、なんかちょっと合わないなってなった時に、もう投げ出したくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
で、まあ僕もちゃんと全部課題には返信しますし、
それはすごかったですね。ちょっと、あと編集は。 これ結構時間かかってんじゃないのっていうぐらい。
まあまあまあ、それはそこそこ、そこそこは時間かけてますけど。
はい。
うん。
すごく丁寧。
まあそれ、結局それが大事だと思う。だって結局僕も、やっぱ、ね、教材として、お金をいただく以上、その人に結果を出してほしいし、出させ、僕が手を抜いたら、もう、ただの本当に無責任野郎だと思うんで、
はい。
で、まあ、ちゃんとしかもそういう課題を出してくれれば、あ、なんかこの人、まだあんまり理解できてないなとか、ある程度は見えて、なんとなく見えるわけですよ。でもなんか、毎回、毎週のように、課題が提出されることに、あ、はい、なんか伸びてきてるな、あ、なんか理解度増してるなっていうのもなんとなく見えるんですよ。
あ、
やっぱり、うん、やっぱ仕入れの、まあ、まあ、ちょっとネタバレすると課題が、要は僕が何かしらこれを仕入れてきてくださいみたいな、
はいはい、
いうあれの提出じゃないですか。
はいはい。
で、やっぱ仕入れの質が上がってるんですよ。
ああ
で、そこに一言をこうアウトプットとして付け加えることが条件になってるじゃないですか。はい、でやっぱその言ってる内容が、
はい、
やっぱちょっと上がってるんですよね、質が。
ああ、
うん。多分本人は気づいてないと思うんですけど、見てる側としては。
あれなんですよね、大崎さん覚えてるかどうかなんですけど、うん、自分、多分一回なんかなんか課題提出して。
はいはいはいはい。
甘えたというか。
あ、そうですね。はいはい。
あれちょっとカツを入れていただいて。
そうですね。入れましたね。
あれ、もう結構ほんとでかかったんですよ。から、なんていうか、チャレンジするようにすごくなった
と。はいはいはいはい。そうですね。ちょっと、竹中さん一回、最初の頃に甘えましたね。
あれも結構本当すごい転機になりました、
ね。はいはいはい。そうですね。あくまで、結構これすごい勘違いする方が多いんですけど、まあメールでとかで僕に質問してくれてもいいですよとは言ってはいるんですけど、はい、僕に甘えるのと、こう、訴えるのと何だかこう、ちょっと意味合いが変わってくるんですよね。本当に甘えて頼りすぎると、
はい
意味のない質問になっちゃうんですよね。
はいはい。
うん。ただ答え合わせなだけみたいな、
はいはい。
むしろ先に答えだけ教えてくるみたいな。その、問題集の回答だけ自分で見るみたいな。ただ、自分で考えた上で合ってるのかなっていう答え合わせと、
はい。
あ、わかんねえから見ようっていう回答を見るのとでは、大きく意味合いが変わってくるんで。
はいはい、
うん。で、その時に、竹中さんは、とりあえず、答え合わせじゃなくて、わかんねえから聞こうっていう感じの質問だったから、それは良くないですよっていう話をしたんですよね。
そうですね。うんうん、あの時に、そうですね、もうこのままじゃ多分伸びないですよみたいな形で、言っていただいて、
うんうん
うん、あそこで、まあ、あれもすぐ転機になりました。
ああ、それは良かったです。まあ、なかなか、そのね、僕、あえて言うの結構ギャンブルなんですよ。僕にとっては。それでも、いや、なんだ、尾崎うぜえな、うるせえな、みたいな。わかんねえから聞いてんだよって言って離れてっちゃう人もいるんで。まあまあ、でも本当にそれで、ね、大きく変わってくれたのは良かったかなと。
ああ、いや、変わりましたね。あそこから結構ガンガン行くようになったんで、うん、それまで、うんうん、やっぱ甘えっと、甘えっとか、不安だとやめるみたいな。
うんうんうん。それがだいぶ、逆に迷ったらゴーして、
はい、
で、失敗したらそれが経験値として捉えられて、みたいな、はい、いう風に、うん、で、それで結局失敗しても、結局なかなかマイナスにはならないですからね。
あ、そうです。
うん。で、まあそういったところが、もうなんかそういう意識的な部分で大きく変わったんだなとは思うんですけど、はいはい、まあちょっと時間もそろそろいい時間になってきたんで、ちょっと最後の質問として、
はいはい、
まあみんなに聞いてるんですけど、その教材を買うにしろ買わないにしろ、そのこれを聞いてる方たちが、まあ伸び悩んでる人っていうのもたくさんいると思うんですよね。で、特にまあそれぞれこういう対談を取らせていただいてる方で、
はい、
今回で言ったら竹中さんの教材実践前の状況に似てる人っていう方がたくさんいると思うんですよ。
はいはい、
同じように、まあ関東近辺に住んでて、年齢も似てたり、はい、結婚もしてて子供もいてみたいな。
はいはい。
で、月利もなんか5万円ぐらいから 鳴かず飛ばずでみたいな、はい、いうような似たような人絶対いると思うんで、まあそういう人たちに対して、
はいはい、
まあ言ったら昔の自分です、数ヶ月前の自分に対して今の自分がアドバイスをするとしたら、どういったアドバイスをしますか？
そうですね、
うん、
自分と同じようだとすると、
うんうん、
まあ、どうしても仕事帰りというところでやっぱ時間が限られてくるんですよね、
うんうん、
でそこでやっぱり短い時間で仕入れようとすると、
うん、
やっぱ確率の高いものをいかに狙えるか、うん、探せるかっていう、
うんうん、
こうなってくると思うんですよね、
うん、
それがまあ今回の教材で、
うん、
まあ見つけられるようになるというか、
うんうんうん、
短い時間でですね、
うんうんうん、
そこにたどり着くのが早いんですよ、
うんうん、結局教材を変えっていう
いや、まあ、副業の人とか、多分、すごく、だって、こっちの方が効率がいいですからね。
まあ、これ、結構、前の人たちもいて、はい、対談した人たちに、この同じ、こういう最後にこの質問をしてるんですね。
はいはい。
で、結構、何人か、同じように、はい、結局、教材変えみたいな話の流れにな
っちゃう。いや、なりますよ。だって、まあ、ほんと、短時間で、
はい、
まあ、見つけれるようになるっていう、はい、まあ、一番いいですよね。
はい。まあ、それは本当に僕にとってはもう、ほんと、むちゃくちゃ嬉しいんですけど、
ああ
一応、買うにしろ、僕の教材買わなきゃ、お前は死ぬぞみたいな、そんな強制を僕は一応しないで、
はい、
まあ、どういった意識が変わる、意識を変えるといいかな、みたいな。
はいはい、
話をしてくれるといいかなと思うんですけど、まあ、さっきの話で言ったら、その要は対談の中で話してた部分で、はい、要は安いものばっか見てても意味ないよとか、
あ、はいはい、
うん、とかビビって仕入れなかったら結局何も成長しないから失敗を、まあ、経験値と捉えて、
はい、
ま、迷ったら GO だよみたいな、
はいは
い、いう話をしてもらえるといいかなと思ったんですけど、
はい、まあまあまあでもまあそれはありますよ。迷ったらゴーすると、はい、まあどうしても仕入れていくんで、うん、どんどん、
うんうん、
ただまあ本当にまあ進めてるというかここなんですよね、
うんうん、
あと気が重くないんですよね、
うんうんうん、
短時間でも、
うんうん、
ここは本当なんかでっかいですね、
うんうんうんうん、
行っても無駄にならないという、
うんうんうんうんうん、
短い時間でも、
うんうん、まあそうですね、
はい、
結局そういうところを見れるようになって、そういう経験が積めると本当そうなってきますよね、
はいはい、
うん、だまあ実際同じように竹中さんの前の状況に似てる人で悩んでる人っていうのは、まあまずはちょっと高いものを見てみたらみたいな、あえてっていう話で、でまああとはもう本当、失敗を恐れず、不安だったら仕入れちまえと。
はい、
でその経験が生かされてくるよと。
いや、そうですよ。でかいですよね。
うん、
まあ言っちゃって、こういうの言うとあれ、だまあフィギュアとかも、結構中古でチャレンジすると、
うんうんうん、
あ、これ売れるんだみたいな。
うんうん、それも最初は怖くて分かんねえなってやめたけど、はい、やったら分かったってことですよね。
そうですね、
うんうんうん、
結構高く売れるんだなとか、
うんうんうん、
分かってくるんで、
うんうんうん、
やっぱチャレンジするのがやっぱりでっかいですね、
うん、いやーありがとうございます。
はい
いやでも本当僕もその通り、まあそうやって僕もね、ちょっとお説教じゃないですけど、カツをメールで入れたわけですし、本当、はい、まあ、本当竹中さんはじめとするモニターの方たちはもう通話全くしてないですもんね。
そうですね、
もう本当メールだけで、
はい、
やり取りで、まあ、基本課題の提出と僕がそれに返信で、まあ、なんかどうしても迷ったり聞きたいことがあったらメールを送ってくださいっていう状況でしかやってなかったですもんね。でその中で僕がそうやってちょっとカツを入れて、でそれが大きくグーンと変わって、それで意識が変わったら かなり結果も変わってきたっていうところで、まあそういった人は僕も見てきた中で、なんかわかんないんでやめちゃいましたとか、うん、そういう人はやっぱり今まで見てきた中でも、僕も何千人と見てきてますけど、セドリを。やっぱそういう人って、こう経験値が増えないんで、
はい、
うん、伸びるのが遅いなって人いるんで、はい、やっぱ今の竹中さんの話はかなり、自分で思い当たる節があるんじゃないかって思う人はかなり多いと思うんで、
はい、
いい話が聞けたかなと思います。
本当ですか？
はい。本当に。はい。ありがとうございます。
いや、
まあ、はい、まあまあ、ちょっと時間もね、35分となってきたんで、はい、はい。いえいえ、これぐらい、これで今日の対談は、終わりにしようかなと思います。今話してたみたいに、竹中さんのそういった意識的な変わった部分っていうのはかなり参考になる人はいるんじゃないかなと思うので、ぜひまたこれを聞いて明日へのモチベーションに変えてもらえたらいいかなと思います。ということで、竹中さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では今日の対談は以上になります。失礼します。